本日与えられております聖書の箇所を見したいと思います。本日与えられている聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書2章21節から39節後ろの方の110ページになります。ルカによる福音書2章21節から39節8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げられたり捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く男子の初子はすべて主に聖別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に山場と一つ貝または家場との雛にはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を主腕に抱き神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。それではあなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後山辺になり84歳になっていた。そして宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語った。さて彼らは主の律法による定めを全て果たしたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰った。幼子は成長し強くなり知恵に満ちていた。神の恵みがその上にあった。聖書箇所は以上です。高橋先生より、幼子イエスに出会った人々と題して説教をいただきます。
今日のタイトルは幼子イエスに出会った人々というふうにしておりますけれども、私たちの人生にとって誰にとってもイエス・キリストとの出会いというのは最大の出会いと言っていいかと思います。そして今回イエス・キリストに出会った人々というのは、ここで名前が2人挙げられていますけれども、2人ともかなりの年を取っていた人ということができますし、その出会ったイエス・キリストというお方はまだ幼子であった、その時に出会ったということが記されています。この時のイエス・キリストはまだこれからどういう人間に育っていくか、誰にも分かっていなかったと言ってもいいかもしれません。そしてやがてはこの十字架にかかって私たちの罪の贖いの身代わりとして死んでくださる方、そして私たちの罪を許して永遠の命を与えてくださるお方ということは、まだほとんどの人には分かっていなかったと言ってもよいかと思います。そういう幼子のイエス・キリストであっても、その方に出会うことができたということは、実はこの2人にとって大きな祝福、驚くべき出会いだったということができます。 私たちにとってもイエス・キリストとの出会いということは大きな意味を持っていると思います。私たちはいろんな人々に出会います。いろんな経験ができるでしょう。素晴らしい人、とんでもない人、いろんな人に出会うことがあると思いますけども、もし私たちの生涯の中で私たちがイエス・キリストに本当にお会いすることができたならば、いや今はこの地上に生きていらっしゃるイエス・キリストにお会いすることはできないかもしれませんけれども、今もイエス・キリストはしかし生きていらっしゃる、天の父なる神のもとにいらっしゃいますけれども、この地上でそのイエス・キリストにお会いすることができる、顔と顔とを合わせてお会いするのではないですけれども、人格的に霊的にこのお方とお会いすることができるのではないでしょうか。そしてお会いしたイエス・キリスト、私たちがその方をどのように理解したか、成人されて私たちの前に立って権威を持って教えてくださるイエス・キリストか、あるいはまだよくわからないけれども私たちのうちにいらっしゃるキリストは、あの幼子のようにどういう方か自分にはまだよくつかめていないというふうな出会いであるかもしれません。しかしもしあなたがイエス・キリストにお会いになっていらっしゃるならば、たとえ今はそのイエス・キリストというお方が私たちにとってどのような印象を与えるか、与えているか、あるいはどの程度の大きさを私たちの人生の中で占めていらっしゃるか、たとえそれがまだはっきり分かっていないとしても、やがてそのことを私たちは理解する時が来るのではないでしょうか。このイエス・キリストというお方は神の一人子であって、全能の方であって、愛の方であって、清い方であって、私たちをその罪から、そして永遠の滅びから救うことのできるお方、そういう体験をいつかは私たちの心の中ではっきりと知ることができるのではないかと思っています。ここでイエス・キリストが21節のところを見ていただきますと、お生まれになって8日が満ちた時、その両親は幼子に割礼を施す日となったと書かれています。そしてイエスという名前で呼ばれることになったとあります。体内に宿る前に御使いがつけた名であると書かれています。あのマリアに、そしてヨセフに御使いガブリエルが現れて告げました。あなたは男の子を産む、そしてその名をイエスとつけなさい。このイエスという名前は旧約聖書ではヨシア、あるいはヨシア、あるいはホセアというふうに呼ばれていた名前です。主は救いという意味を持った名前です。御使いは幼子イエスにその名前を付けなさいというふうにおっしゃいました。やがて私たちを救うお方として、いや神様が私たちの救い主としてお使わしになったそのお方、名前は主は救い、主の救い、そういう名前にふさわしい方、その名前をこの両親はつけました。そして22節、さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子を死に捧げるためにエルサレムへ連れて行ったと書かれています。この両親も聖書を持っていましたし、聖書を信じていました。聖書の言葉に従って、その律法の言葉に従って彼らは幼 幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れてきました。23節、それは主の立法に母の胎を開く男子の御子は全て主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてあるところであったとあります。普通幼子が生まれた場合、特に男の子が生まれた場合は1週間を母は清められるために家に留まります。清めの期間として取っておかれます。そしてその後33日合計して40日の間は清めの期間とされています。そして24節を見ていただきますと、その捧げ物として主の立法に山場と一つがいまたは家場との雛にはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであったというふうに書かれています。これは旧約聖書のレビ記のところに規定されていますけれども、そこでは一切の子羊と家場との雛あるいは庭の家場とそして山場とを1羽祭司のところに持ってくるようにと定められていた、その立法に従った言葉ですね。すなわち子羊ではなく家場とを捧げるということは貧しい人々のために定められていた規定でした。このヨセフとマリアの夫婦も、貧しい人のうちに質素な生活をする人々のうちに入っていたんでしょう。山場と一つがいまたは家場との雛にはというその定めに従って捧げ物を持ってきた、ここまではこの両親が立法の言葉に従ってより敬虔なイスラエルの人として立法を守っていたことがわかります。さあそこで先ほど言いました二人の人がこの幼子イエスに出会った記事が書かれています。25節のところに最初の人が出てきます。その時エルサレムにシメオンという人がいたと書かれています。でこのシメオンという名前もイスラエルの人々が旧約時代から付けられていた名前ですね。そしてこのシメオンというのは何週間か前に創世記を通して学びましたけども、アブラハムの子、イサクの子、ヤコブの子供の一人でした、ヤコブには12人の子供が与えられましたけども、その2番目の子供に彼らはシメオンという名前を付けていました。この名前の意味するところは神に惹かれるというそういう意味を持っているようです。神様が祈りに応えてその祈りを聞いてくださった、そういう意味が含まれている名前です。そして25節のところを見ていただきますと、ごめんなさい、25節の2行目、そうですね。この人は正しい敬虔な人でイスラエルの慰められることを待ち望んでいたというふうに書かれています。ここでもこの人も正しい敬虔な人と言われるように、神様の言葉に従う人、神を恐れ敬う人、そして正しい歩みをする人ということがわかります。しかもイスラエルの慰められることを待ち望んでいたとあります。当時の多くのイスラエルの人たちがそうだったでしょう。当時はローマによる支配のもとに 非支配人として自由がなかった。彼らの支配を受けていて、存分に彼らの自由を享受することはできなかったかもしれない、まあ、そういった意味で、そしてイスラエルの誇りを持っていながら屈辱の日々を送っていた人たちが多くいた。たくさんの人々が本当に慰められることを求めていた時代だったと思われます。そしてこのシメオンという人、この人もイスラエルが慰められること、それを待ち望んでいたと書かれています。多くの人々が慰めを必要としている、悲しみ苦しみの中に過ごしている人々、神様からの慰めを求めている人、そういう人はいつの時代にもたくさんいると思います。イエス・キリストはあの山上の説教の中で、悲しんでいる人は幸いだとおっしゃいました。それは慰めを受けるから。神様から受ける慰めというのは本当にその人にとって力となり慰めとなる。そう、ところでこのシメオンという人、その次に書かれている一つの素晴らしい特徴があります。すなわち三重の精霊の働きを受けていたと言われています。三重の三つの精霊の働き、祝福を受けていた人、それはまず25節の後半のところですけども、最後のところですけども、精霊が彼の上にとどまっておられたという言葉があります。普段の時から、まあ、特に旧約時代、そして新約時代になっても、あのペンテコステの時が来るまでは、精霊という方は天から下ってきて人々の上に臨んでいらっしゃった。何か力を必要としている時、使命が与えられた時、その人の上にとどまっていたけども、多くの場合精霊はまた引き上げていかれていたようです。そういう記事が旧約聖書の中にたくさん出てきますね。けれども今の私たちの時代はどうでしょうか。精霊が私たちの上にとどまっていて、またある時は引き上げていかれる、そういう時ではない。あのペンテコステの時以来、私たちのうちに精霊が与えられていること、信じた者はその時に精霊が与えられていること、私たちのうちにとどまっていてくださるお方、いつも私たちと共にいてくださるお方、そういう意味で私たちは本当に恵まれた時代にいると思います。そしてこのシメオンの人と言われる人、さらに2つ目は26節、主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていたと書かれています。これはすごいことだなと思います。神様が送ってくださるキリスト、まあ、当時の言葉ではメシア、ヘブライ語でメシアと呼ばれていたと思いますけれども、メシアがいつかいらっしゃるということはイスラエルの多くの人々が聞いていました。そして彼らはそれがいつであるか、いつだいつだとこう待ち遠しい思いでいました。そして長い時代が過ぎていって、メシアがこの地上にいらっしゃった時に居合わせることができなかった人たち、そういう人たちもたくさんいました。いついらっしゃるかわからないけれども、このシメオンは主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げをつけていた。 確実にそのメシアなる方に、キリストなる方にお会いすることができるという素晴らしい約束を神様から聖霊を通していただいていたということですね。私たちもそういう約束を、保証をいただくことができたとしたら、どんなに素晴らしいことでしょう。私たちに与えられている約束は、あの天に変えられたイエス・キリストは、あの檻の山から弟子たちが見ている前で天に上げられたように、また再びこの地上に帰っていらっしゃる。その檻の山の上にイエス・キリストの足が降りる、そういう約束を与えられています。私たちは信仰によって今救いを得ているんですが、イエス・キリストが再び帰ってこられる時には、その私たちの救いが完成する時というふうに言われています。今までもこの2000年前はたくさんの人々がイエス・キリストを信じて、そしてイエス・キリストが再び帰っていらっしゃるという約束を待ち望んでいました。今の時代の私たちはどうでしょうか。その帰っていらっしゃるイエス・キリストの姿を見ることができるでしょうか。このシメオという人は、最初にいらっしゃる約束であったそのキリスト、メシアに必ず会うことができるのだ、その生涯で必ずお会いすることができるのだという素晴らしい約束を得ていた。もし今私たちが生きている間にイエス・キリストが再び帰っていらっしゃる、その再臨の時にそこに居合わすことができるのだというふうに約束されたとしたら、これはどういう喜びを私たちは感じるでしょうか。中にはそれ聞いても別になると思わないという人がいるかもしれませんけども、これはすごいことだと思います。イエス・キリストがこの地上に王として世界を治めるものとして、私たちの救いを完成するお方として、これから永遠の神の国が始まろうとしているその時に、私たちがイエス・キリストをこの地上でお迎えすることができるんだということになれば、これは今までのこの2000年の間に世を去っていかれた多くのクリスチャンが羨ましく思う、そういう素晴らしい出来事ではないかと思います。一つ目はこのシメオンという人、聖霊がいつも彼と共にいらっしゃってくださった、そういう素晴らしい祝福を受けた方、そして約束されたメシアに必ずお会いすることができるという約束を聖霊を通して受けていた方、これは素晴らしいですね。そしてその次27節、彼が御霊に感じて宮に入るとという言葉が出てきます。何かするときに特別に聖霊が私たちにそれを知らせてください。今がこれから起ころうとしている素晴らしい特別な時、そういう御霊に感じたならば、聖霊に感じたならば、どんなに素晴らしいことでしょうか。何をする時にも聖霊が導いてくださった、聖霊が今働いてくださっている、そういうことを本当に感じることができたとすれば、これまた素晴らしいことではないでしょうか。よく私たちは聖霊に導かれましたからこういうふうにしました、あれは聖霊がこういうふうに私に語ってくださいましたと証しをする時もありますね。でも私たちは自分でそう思ってそういうふうに感じてしまった、あるいはそう言ったということもあるかもしれませんけれども、私たちが本当に今 神様に導かれているんだ。神様が私に語りかけてくださったんだ。そういうふうに感じることができる時があったならば、これはまた素晴らしいことではないかと思います。このシメノンという人、普段から正しい経験な人、神様の言葉に従っている人、神様をいつも敬い恐れている人、そして聖霊に導かれていた人、この人、27節、彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親が、その子のために立法の慣習を守るために入ってきた。ここで素晴らしい出会いがありました。まあ、普通の場合、よくたまたまという言葉が使われますね。このシメオンも他の人から見ればたまたまだったかもしれないけれども、いつも神様を敬い、正しい敬虔な神様をいつも恐れ従っている人、そしてイスラエルの民が慰められることを待ち望んでいる人、この人が聖霊に導かれて、その時、たまたまではなかったでしょう。神様が確実に導いてくださっていた時だったのでしょう。イエス・キリストとの出会い、そこに両親に連れられたイエス・キリストが入っていらっしゃった。私たちのいろいろな出会いということも神様の導きがあるということをこう感じることがないでしょうか。今この時にこの人と会えたこと、本当に素晴らしい出会いだった、そういうこともありますね。また私たちがここのこの場所でイエス・キリストを信じることができたというイエス・キリストとの出会いの経験、多くの皆さんがうなずいてくださると思うんですが、自分の生涯をこう振り返って、あの時に私はイエス・キリストと出会っていた、そういう経験がある方が多いと思います。あの時以来私の人生は変えられてきた、そういう経験を持った方も多いと思います。このシメオンという人、28節を言いますと、幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言ったとあります。どんなに大きな感動をこの人はこの時に受けたでしょうか。そしてその約束されていたメシア、幼子イエスをその腕に抱くことができた、大きな感動を持って抱いたと思います。そして29節から32節まで、詩の形で書かれていますけれども、これはシメオンの賛歌とも呼ばれていますね。神様に感謝、賛美をするその歌、感謝が込められています。29節、主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。年を重ねてきていたけども、いつかはこのメシアなる方にお会いできると思っていたその時、今その時が来た、本当にこう満足をした心からの叫びではないでしょうか。今こそあなたはこのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。大きな感謝にあふれた言葉。そして30節、私の目があなたの御救いを見たからです。私たちは多くの場合、目で見ることなしに信じる、またイエス・キリストもそうおっしゃいましたね。 あなたは見たから信じたんですか。しかし見ずして信じるものは幸いですとおっしゃったように、多くの私たちはまだ目で見ていないこと、まだ現実として私たちの前に姿を現していない、そのことを私たちは信仰を持って信じます。でもその神様の約束が、今私は目の前にそれを見ていますとシメオンが言った、その喜び、私の目があなたの御救いを見たという素晴らしい瞬間。そして31節、御救いはあなたが万民の前に備えられたもの、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。これも私はここを読むたびに非常に嬉しい、ありがたい、素晴らしいと思うんですけども、異邦人を照らす啓示の光、そして万民の前に備えられた救い、私たちイスラエル人ではないもの、その神の民としてイスラエルの人々は誇りを持っていました。私たちは異邦人として、ある意味では蔑まれていた神かもしれません。暗闇の中を歩んでいたもの、暗闇の中に座っていたもの、そういう表現もされていますけれども、しかし神様の備えてくださった救いというのは万民のためのもの、全ての人々のもの、見た目イスラエルの光栄ではあるけれども、異邦人を照らす啓示の光であって、私たちにもその光が届いているもの、当てられているもの、まあ、こういったことをシメオンが言った時に、33節父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いて、マリアもそのことをしっかりと心に留めていたんですね。そのクリスマスの時に読みましたけども、2章の19節のところを見ていただきますと、マリアはこれらのことを全て心に収めて思いを巡らしていたという言葉があります。これはあのイエス・キリストが番組でお生まれだった時に、羊飼いたちが野原で天使からその知らせを受けて、生まれたばかりの緑をイエス・キリストのところに会いに来た。そして創始たちが話したことを聞いて、周りの人はみんな驚いたんですが、マリアはそのことを心に留めて思いを巡らしていた。これはどういうことなんだろう。全ての物語がまるで信じられないような素晴らしい夢のような物語、そういうことが現実に起こった。そしてマリアはそのことを心に留めてずっと思い巡らしていたんですね。2章の最後の言葉も見ていただけますか。その前です。51節です。これは、まあ、来週このところをご一緒に学びたいと思ってるんですけども、幼子イエス、あの神殿で両親と、まあ、はぐれたというか、両親が知らずに帰ってしまってまた探しに来た、そのイエス・キリスト、幼子12歳というふうに言われていますけども、そのイエス・キリストが神殿で律法学者たちと話しておられた。その知恵は非常に進んでおられたということが分かりますけども、それからイエスは一緒に下っていかれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいたというのがあります。多くのお母さん方みんなそうでしょうね。幼子、自分の子供の小さい時、あの時にあんなことがあった、この時にこういうことがあった、 いろんな思い出があると思います。そしてそこに深い意味を感じること、深い感動を覚えること、またある時は深い痛みを覚えた時、そういう投稿を私たちは忘れることができないと思います。母マリアもこのイエス・キリストのことについて多くの人が言った言葉、そして経験したこと、それを忘れることがなかった、心に留めて思い巡らしていた。これはどういうことだろう。分からないこともあるかもしれません。信じられないようなこと、でも忘れられないこと、私たちの心に深く留まっているものというのはあるものですね。さあ、ところがそこまではいいんですが、今日の34節のところを見ていただきますと、34節と35節、またシメオンは両親を祝福し母マリアに言った、祝福して言った言葉なんですけども、次のところを見ますとちょっとびっくりするようなことが書かれています。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためですとあります。これが祝福の言葉だろうかと思うんですが、予言の言葉ではないでしょうか。このシメオンにやはり聖霊が示されていた、これからのことではないでしょうか。この幼子イエス・キリストがメシアとして、キリストとして持っておられたその使命を言い表している言葉、まだ誰もが知らなかったはずのことが、聖霊を通してこのシメオンに、そしてシメオンを通してマリアとヨセフとに語られていた言葉だと思いますね。この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められている、反対を受ける印として定められている、その生涯を通してたくさんの人々がこのイエス・キリストにつまずきました。そして倒れました。彼のもとを去っていきました。彼を罵りました。けれども多くの人は倒れつまずいたその後にイエス・キリストを信仰の礎として立ち上がってきました。その人生をやり直すことのできた人たち、失敗から立ち上がることのできた人たちがいました。そして彼らはそのイエス・キリストの上に自分の信仰を築き上げていきました。新しい生涯を築き上げていきました。そして35節は、剣があなたの心さえも刺し貫くでしょうとあります。イエス・キリストが十字架につけられた時に、母マリアはその前にいましたね。その十字架の前に立っていました。我が子が、自分の産んだ子供が十字架で釘付けにされ、そして槍でその胸を突かれる、そういう姿を見て、その心が槍で刺し通されない、そういう母親はいないと思いますけれども、マリアの頃は耐え難い痛みを味わっていたと思います。でもここで思うんですけども、父なる神様もマリアに負けずに、いやそれ以上の痛みを神様自身が感じていらっしゃったのではないかと思います。先週も子供を亡くした友人の話をしましたけれども、自分の子供が目の前で殺され、 かも罪のないイエス・キリストが罵られあざけられながら目の前で殺されるその姿を見るということは、このマリアにとって耐え難い思いだったと思いますね。そして父なる神の子でした。一度神様はアブラハムにおっしゃったことがありました。あなたの一人のイサクを私のために捧げなさい。アブラハムはそれに従う覚悟を持っていたんですね。そしてまさにその子に刃を向けようとしたとき、神様からストップがかかりました。分かった、今日ここではならない、あなたが私に従う、それが私は分かったというふうにおっしゃった。アブラハムにはその悲しい思いをさせられなかったけれども、神様自身は自分がしてしようとしていることを最後までなさった。そのイエス・キリストの十字架の贖いの身代わりの死によって、私たちの罪を許すためにそこまでしてくださった。マリアもそのことを考えたときに、神様のことが深く分かったのではないでしょうか。神の一人子であるイエス・キリスト、そして私たちのために捧げられたイエス・キリスト、私たちを罪を許し、私たちに永遠の命を与えるために捧げてくださったその神様の愛。さあ、そして最後にもう一人の人が出てきます。先ほども言いましたように、二人の方がここでイエス・キリストに会いました。36節のところ、アセル族のパニエルの娘で女預言者のアンナという人がいたとあります。アセル族というのは旧約聖書ではアシェルというふうに書かれていますね。発音が旧約聖書のヘブライ語と新約聖書のギリシャ語では少しこう違ってきますけども、このアシェル族というのもやはりあのアブラハム、イサク、ヤコブと続いた、あとヤコブの子供、第8番目の子供の名前がやはりアシェルでした。その名にちなんで付けられた名前ですね。その部族に属していた人、アンナという名前、これも旧約聖書ではハンナという名前で呼ばれていますね。同じ言葉です。ギリシャ語でもフランス語のアシュミオですか、発音しない言葉がありますので、ハンナという言葉がギリシャ語になるとアンナと呼ばれていた。そしてこの人は非常に年を取っていたと書いてあって、37節では84歳になっていたヤマメの方でしたけれども、この人は37節、宮を離れず昼も夜も断食と祈りを持って神に仕えていた人。この人もあのシメンと同じように神様に忠実に仕える、神様のことをいつも心に留めて神様に従っていた人、そして神様を慕っていた人。年を取って十分なことはできないにしても、昼も夜も断食と祈りを持ってひたすら神様に祈りを捧げる、神様に思いを集中していつも神様の前にいた人。この祈りを捧げる人というのは大切な存在ですね。この教会にとっても、この教会のためにいつも祈ってくださっている人、もちろん自分たちのために祈ること、それも大切ですし、教会のために祈ってくださる人々というのは本当に教会にとっては宝物と言わなければならないと思いますけれども、祈りを持って神に仕えていた人。38節、ちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語った。ここでもちょうど 子の時というふうに書かれていますが、これも神様の目は精霊の導きであったと思います。この人もいつも神様に祈りを持って仕えている忠実な生涯であった。84歳の人であった。でも神様はこの人の祈りをいつも聞いていらっしゃったと思います。目を留めていらっしゃったと思います。そしてこの人にも神様は待ち望んでいるメシア、エルサレムの贖いを待ち望んでいるこの人にも神様はキリストと出会わせることをよしとされたと思いますね。私たちも神様に願いを聞いていただきたいと思うときに、一方的に私たちは自分の条件を述べて、こうしてください、ああしてくださいというふうに祈ってしまうことがあまりにも多いですけれども、しかし神様に仕える祈りを持っている人、その人は神様がいつも目を留めていてくださる。そしてこの年を取っていてもイエス・キリストに会わせてくださる。この人も喜んだことでしょう。表現は非常に簡単ですけども、神に感謝を捧げて、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語ったとあります。彼女は人々に語らずにいられなかったんですね。神様が約束のメシアを送ってくださった。エルサレムは、そして私たちは、その民は神様が贖ってくださるんですよ。その贖い主の方にお会いしました。これから成人して大人になられて、私たちのために贖いの技を成してくださる救い主であるということを、この人はまだ将来を見てはいないんですけども、信じて人々に語り伝えた、証しをした。素晴らしいことですね。自分の信じていることを人々に、そして自分の経験したことを人々に伝えた。祈る人、そして証しをする人、これは本当に大切な存在だと思います。39節では、彼らは死の立法による定めの全てを果たしたので、これはマリアとヨセフ両親ですね、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰ったとあります。そしてその後、幼子は成長していく、知恵に満ちていったと書かれています。そして神の恵みがその上にあった。これも素晴らしい言葉です。またこのことを来週の時に言いたいと思いますけれども、幼子イエスに会った二人の人、そして今や十字架でその贖いの技を成し遂げられたメシアであるイエス・キリストのことを私たちは聞いて、まだ目では見ていないけれども、いつか会う時を望み見ている私たち、しかし私たちはこの地上で目では見えないけれども、そのイエス・キリストと出会ったということは、私たちにとって大きな出会いであり、幸いなことだったと思います。ここにいらっしゃる一人のクラスの方がイエス・キリストとの素晴らしい出会いを、そしてまだ幼子のようなイエス・キリストとの出会いであるかもしれない、すでに十字架に疲れたイエス・キリストをその頃に体験なさった方もいらっしゃると思いますが、イエス・キリストとの出会いというのは、私たち誰にとっても人生最大の出会いということができますね。生ける神との出会い、私たちを作り、私たちを愛してくださっている神との出会い、 これは必ず誰にとっても大きな喜びとなることと思います。今日も週報の一番最後にルカによる福音書の2章32節の締めの言葉を書いていただきました。御救いはあなたが万人の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。ある言葉、この締めの参加ご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。はい。御救いはあなたが万人の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。ルカによる福音書2章31節。ちょっとお祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちは昨年イエス・キリストが降誕してくださったクリスマスのお祝いを共にいたしました。また今日はその幼子イエス・キリストにお会いした二人の人の記事を見ました。私たちの生涯でイエス・キリストとお会いするその幸いを与えられたことを心から感謝いたします。まだその経験をしていない方がいらっしゃるならば、どうぞあなたとの出会いが与えられますように。そして出会うことのできた私たちのうちでイエス・キリストの姿がさらに大きくなっていくことができますように導いてください。そして心からあなたを賛美し、またあなたの再臨の時を待ち望むものとしてください。感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。